今日も救急救命科鈴木慎也さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
年末年始といえば特にお餅を食べる機会がどうしてもやっぱり多くなります。そしてお餅による窒息事故のニュースをよく耳にすることがありますが、お餅による窒息事故が起こらないようにするために今日は事故予防と対処法についてお話を伺っていきます。年間を通してお餅の窒息事故はやっぱりこの時期には多くなるものなんでしょうか？
そうですね、年末年始にですね、毎年数例の患者さんお餅による窒息として救急要請があるというケースがございます。
窒息事故を起こさないようにするために事故防止のポイントから教えてください。
お餅による窒息事故を防ぐポイントとしては、お餅はですね、食べやすい大きさに切っていただくということが一つ、あとゆっくりとよく噛んで食べるということが一つ、それとですね、とても大事なことなんですが、水やお茶などの水分を取りながら食べるということが事故を防ぐために大切になってきます。
はい、ではもしこの窒息事故が起こってしまった場合、どのように対処すればいいのでしょうか？
はい、まずですね、喉に物が詰まった時、本当に物が詰まっているかどうかというのをですね、反応があるうちに確認をします。例えばよく言われているのが、喉に手を当てる、チョーキングサインという言い方をするんですけども、喉に物が詰まっているというような、そういったサインを見極めるということ、あとは声が出ない、咳をすることができない、もちろん息をすることもできない、顔色、そういったものをですね、サインにして物が詰まっているかどうかというのを確認してください。
はい、
で、物が詰まっている場合はですね、もうすぐに取り除かなければ呼吸ができず窒息してしまう可能性がありますので、すぐに詰まっているものを取り除く処置を始めます。
はい、
具体的な方法として2つあります。1つはですね、背部叩打法という、背中を叩くという方法ですね。腰を折り曲げて前かがみにして頭を低い位置にします。その状態で相手の肩甲骨の間、まあ、背中の中心ですね、これを自分の手の付け根の硬い部分で強く叩きます。これはですね、もうあくまでも詰まった方本人の反応がある場合、意識がある場合の方法になります。詰まっているものが取れるか、
はい、
もしくは反応がなくなるまではその方法で取り除いてください。
はい、
で、もう一つの方法といたしましては、腹部突き上げ法という方法があります。ちょうど溝落ちとおへその中間のあたり、お腹のところをですね、強く圧迫して胸の中の空気を押し出すような形でですね、取り除く方法です。この方法は有効性はあるんですが、事前にトレーニングをしなければいけない、十分なトレーニングを積まないと効果的な腹部突き上げ法は難しいと言われておりますので、救命講習等をお受けいただいて、その手技を身につけていただければなと思います。
はい、
まずいつでも誰でもできる方法としては、背部叩打法という方法を覚えておいてください。
はい、ありがとうございます。今は意識があった方の対処法だったんですが、もしも意識がない状態の場合はどうしたらいいでしょうか？
反応がない場合にはですね、もう直ちに人工呼吸、それと胸骨圧迫、まあ、いわゆる心臓マッサージですね、これによる心肺蘇生を実施していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。こういう対処法をしている中で救急車をやっぱり呼んだ方がいいですよね？
はい、もちろんです。もう物が詰まったというのが分かった時点でですね、
はい、
処置と並行してすぐに救急車を呼んでほしいと思います。
はい、
もし反応がある場合はですね、異物を取り除くことを優先してください。そのまま反応がなくなってしまったりした場合は、反応がなくなった時点で救急車を呼んでいただければいいと思います。
はい、
もし他に協力してくれる方がいるようでしたら、詰まった時点ですぐに救急要請をしていただきたいと思います。
はい、やっぱりこうハミング救急箱でもいろいろ話を今まで伺ってきましたが、救急車が必要なのかどうか、呼ぶタイミングというのはやっぱりとても大切なところにもなりますよね。
そうですね、ご自身で背部叩打法などによって取りきれないとき、
はい、
反応がなくなってしまったときなどはですね、特殊な機材を使って取り除く、そういった処置が必要になりますので、
はい、
もう命に関わる状態となっておりますので、1分でも1秒でも早い救急要請をお願いしたいと思います。
はい、そして自分たちで対処を行う場合なんですが、気をつけなければならないことっていうのは特にありますでしょうか？例えば掃除機で吸い取るとか、
はい、
何かこう自分たちで例えばお箸を使って取り除くとか、
はい、
いろいろこういうふうにしたらいいんじゃないかっていうのが私たちの知識の中でなんとなくあるものがあるんですが、その辺はいかがでしょうか？
はい、一般にですね、市販されている掃除機、 ですと、喉の奥に詰まっている異物まで正確に掃除機の筒の先をですね、はい、届けることができません。中には特殊な器具を掃除機に装着して吸引をできるというものもあるというのを聞いたことあるんですけども、一般の家庭にはないものだと思いますので、やはり不確実な掃除機よりも確実に行うことができる背部高打法をお勧めしたいと思います。
はい、
またお箸を使って取るですとか、見えるところにある異物であればそれは取り除いていただいて構わないんですけども、見えないものをですね、指で押し込んでしまったりとか、お箸で口の中を傷つけてしまう、そういったこともあるかと思いますので、見えない場合は無理に取り除こうとはせずにですね、背部高打法を続けていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今日はお餅による窒息事故が増える時期ということなので、対処法と予防についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今年最後の放送となります。今年を振り返って鈴木さん、いかがだったでしょうか。
はい、今年もですね、例年同様に救急件数がかなり増えてきております。やはりですね、その中でも軽症の方は減少傾向にあり、中等症重症の方が増加傾向にあるということもありますので、はい、皆さんご自身のですね、体の体調、はい、そういったものを注意していただきながらですね、病気、そういったものに早く気づいて重症化する前にですね、お近くの医療機関等にかかっていただいて、健康管理をして救える命を救っていけるような、そういった藤沢になれればいいかなと、今後そういった取り組みをしていきたいなと考えております。
はい、ハミング救急箱でもいろんな情報をいただきました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。